皆さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。さて今日皆さんと一緒に学びますのは聖書の本文と成り立ちということでありまして、テキストは82ページから104ページぐらいのところでありますけれども、後半部のところはテキストに書いてあるところのまとめというような感じですので、詳しくはまた次回にお話をすることになると思います。で、まあ、今日お話しするところが実は聖書長老の中では、まあ、一番大切ではないかと思うようなところですので、ぜひ、一生懸命聞いて理解をしていただきたいと思いますし、またテキストの方も読んでいただきたいと思います。最初にお話しいたしますのは聖書の言語ということでありますが、まあ、これは参考程度に聞いていただきたいと思いますけれども、ご存知のように旧約聖書はヘブル語、新約聖書はギリシャ語で書かれております。日本語の聖書はその翻訳ものということなんですけれども、旧約聖書は一部を除いて、まあ、一部というのはエズラ記、ネヘミヤ記、ダニエル記の一部でありますけれども、それらはヘブル語ではなくて、アラム語で書かれております。そのアラム語で書かれているものを除いて全てヘブル語で記されております。さてそのヘブル語の特徴でありますが、今回の資料としてつけておりますところの、紙ありますけれども、上の方が新約で下の方が旧約聖書の原点の、コピーなんですけども、ヘブル語、旧約概論のところでもお見せできたと思うんですが、ヘブル語というのはこういうものでありまして、こういう字を書くんですね。これは創世記の2章のところですけども、まあ、いかにも古いというか古代の感じのする文字なんですけどね。今ではイスラエルではこれを使っておりますけども、アルファベットにこのヘブル語は母音字がありません。母音字というのはつまりあいうえおですね。英語で言えば A、I、U、E、O にあたるものがないんです。つまりヘブル語の書かれている文字はこれ全部子音なんですね。K とか T とか P とか S とかっていうああいうあいうえおのない言葉なんです。で、もともとはこの旧約聖書はこのアルファベットでついてアルファベットで書いてありましたので、つまりあいうえおが書いてなかったんですね。どういうことになるかといいますと、例えば、H、R、K、W と書いてあったとしますと、これは、ただローマ字読みにするとというふうになるわけですが、実際はそうは読まなかったわけですね。これに H の後に O をつけて、 R の後に I をつけ、 K の後にA をつけ、W の後に A をつけて読むと。暗黙のうちにこれはつまり読み方は理解していたわけで、ホーリーカワとこう読んだわけでありますけれども、もともとこの母音字がない言葉なんですね。でまたヘブル語は全ての単語が、3つの字を3つ合わせた、語幹と呼ばれるものから派生しているということです。前置詞とか冠詞とかというものは違うんでしょうけども、名詞とか動詞とかそういうものは全てある一つの、文字を3つ合わせたもの。例えば TKU、TKS というのがあるとすると、 TKS に全部 A をつけて高さと発音すれば高いことになるし、それに高さなんとかと 高めるとか高いとか、高くないとか、まあ、これ全部日本語でもよく似ておりますけどね、まあ、結局その最初の子音3つから、できているということであります。また時に動詞に時の概念がないということでありますが、まあ、これについてはあまり詳しいことは私もよく分かりませんけども、つまり何々したとかですね、するでしょうとかというのはその動詞の中に時を表す概念がないというんですね。でどういうものがあるかというと、済んだか済まないかというその2つしかないんだそうです。でそれをいろいろ組み合わせて、未来を表したりするんだそうですけどね、まあ、これはよくわかりません。最後4番目には、どっちから書くかということなんですがね、 ヘブル語は日本語と同じようにこう右側から書くんです。英語は左から書きますけども、ヘブル語は右から書いて、いきます。これは参考までですけどね。で、新約聖書の方ですけども、新約時代のパレスチナにおける公用語、つまりイエス様がおられた時にイエス様や弟子たちは何語を話していたかということなんですが、これはギリシャ語ではなくてアラム語でありました。その名残というか証拠として、イエス様の言葉の中にアラム語がそのまま残っているのがあるんです。例えばタリタクミとかエパタとかアバ父よのアバとか、あるいは十字架上の叫び、エリエリレマサバクタニという、あれは全部アラム語なんですね。で、まあ福音書の記者が、イエス様の言葉を、まあ、部分的に、リアルに残そうということで、アラム語を残しておりますけれども、つまりあの頃のイエス様や弟子たち、偉大な人たちはアラム語を話していたんです。しかし当時はこれローマ帝国の支配下にあったわけですが、このローマ帝国の支配下にあった全ての国々の共通語はアラム語ではないんですね。アラム語はパレスチナの言葉です。ところがローマ帝国全部に共通していた言葉があるんですね。これはコイネーと呼ばれる、ギリシャ語であります。つまりギリシャ語が、公用語であったわけですね。で、まあ、コイネーというのはつまりギリシャ語の中でも、特殊な言葉なんですけれども、古代ギリシャ語とは少し違う言葉で、世界史の入試問題なんかにも出たことありますけれども、でこのコイネギリシャ語というのがどうしてできたかといいますと、まあ、なぜその、あのローマ帝国一体に通用したかといいますとですね、ローマ帝国が支配する前に支配していたのがギリシャ帝国でありましてね、アレキサンダー大王が、世界を統一したわけですけれども、彼が世界を股にかけて戦った時に一つの国を滅ぼしたとしますと、その国から男たちを兵隊として徴用いたします。でその男たちがですね、あっちの国こっちの国からみんなで集まってきて戦いに出るわけですけども、その男たちに共通の言葉がですね、自然発生的に、つまりギリシャ語をもとにして自然発生的にいろんな国の言葉が混ざってできてきたんだそうです。そしてその兵隊たちは戦いが終わるとその言葉を持って自分の国に帰るというようなことで、不思議なことに全世界がこのコイネギリシャ語を理解できたんだそうですね。まあ、これは新約会の時にもお話ししましたけども、神様の御手によって世界の言葉が統一されていたというふうに捉えることもできます。ですから弟子たちが福音を語る時にギリシャ語で語ればどこでも語れたし、また聖書もギリシャ語の聖書で書けばどこでも通用したので、聖書はこのコイネギリシャ語で書かれたということですね、新約聖書。まあ、以上であります。さてその次のところですけどね、これ一番大切なところです。現在の聖書の成り立ちということなんですが、現在我々が手にしている聖書は新改訳でも口語訳でも文語訳でも結構です。これらは聖書著者が記したそのものではありません。あるいはそのものから翻訳されたものではないんですね。モーセならモーセ、ダビデならダビデ、ソロモンならソロモンが書いた、霊感されて書いたそのものの巻物かなんかが残っててですね、その何千年か前のやつが残ってたわけじゃないんです。古くは3000年以上、新しくても2000年近く前の筆記物が現存するなどありえないからであります。特に動物の皮とかパピルスなんてで作ったものですからね、決して残ってるものはないんですね。まあ、石に刻んだものが残ってるかどうか、10回なんかね、石ですから残ってるかどうか分かりませんけども、今に発見されてないとこ見ると、まあ現在のところないんですね、全てないんです。じゃあその書いたそのものが残ってないというならば、どのようにして現在の聖書があるんでしょうか。神の言葉である聖書ですね、この聖書は実は書き写すことによって保存されてまいりました。書き写したんですね。これが聖書が今日まで残ってきた理由なんです。神様の言葉だから、大切にしなきゃいけないから、あるいはこれを先祖じゃなくて子孫に残さなきゃいけないからというんで、特に旧約聖書ですけれども、新約もそうですけどね、御書を大事に書き写して残してきたんですね。でこの書き写した、原本から書き写したものをすべてまとめて写本と言います。写真の写に本ですね、まあ、読んで字のごとく写した本なんですが、で我々の聖書はこの写本をもとにして作られたものであります。ですからオリジナルではないので、霊感されているわけではないんですね。オリジナルを写したものです。そして 書き写す作業を繰り返して、これ何回も何回も書き写されたものですから、当然のことながらですね、そこに間違い、書き写し、写し間違いというものが起こるわけですね。まあこれはごく当たり前のことです。旧約聖書なんてものすごい膨大な量ですからね。ヘブル語の文字で確か何億っていう数があるそうですね。その何億という字を一つも間違えないで書き写すなんてことはとてもできることではありませんし、ヘブル語の文字を見ていただければ分かりますけどね、似たような文字がいくつかあるんですね。で、なんかゴミみたいな字もありますしね、ですからこれを全部書き写すのは無理なことなんです。で、発見されたり伝えられたりした全ての写本には、まあ、いくつか写本があるんですけども、その写本にはですね、写本同士の間に違いがあるんですね。この写本ではこう書いてあるが、この写本ではこうであると。まあ、もちろんそれは大きな違いというのはありませんけれども、字の一字、例えば英語、あ、日本語で言えばですね、歯と歯が2になっているとか、ロがルになっているとか、手が、イになっているとか、なんかそういう似たような日本語でもありますよね。あれと似たような現象が、ヘブル語にあって、でそれぞれの写本同士の間に違うのがあります。で、決定的に違うのもあるんですけどね、まあ、しかしこれはものすごく少ない数ですけどね、ある人が調べたら1900字に1字の割合だというようなことを言っておりました。新改訳聖書ですと1ページ半の中に1字あるかないかというぐらいの、その程度のものですが、まあ、いずれにしてもそういう相違があることに違いはないんです。となれば信頼性の高い写本を探すということになりますね。で、何が信頼性が高いかというと、これは古いものほど良いということが言えるはずです。どうしてかというと、書き写したんですから、あるものからあるものですから、古い